創世記1章3節から25節です。それではお読みいたします。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日、神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。すると、そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日、神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。すると、そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や、種の入った実を結ぶ果実を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。すると、そのようになった。地は食物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のため、人、年のための印となれ。また、天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。すると、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また、星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がり、うごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、水の海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、と仰せられた。夕があり、朝があった。第五日、神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。すると、そのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。以上です。それでは、神の言葉によってと題して、お高牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天地万物の作り主である私たちの父なる神様、偉大なる主の御名を心から賛美を申し上げます。この朝も私たち一人一人の名を呼んで礼拝へとお招きくださりありがとうございます。私たちは忙しい日々を送っておりますけれども、このように時を性別し、あなたのためだけに時間を取り分け、私たちを愛し救い出してくださったあなた様を礼拝できます特権を感謝をいたします。日々の歩みの中にあって、 心が騒がしくなることも私たちはあります。思うようにいかない日々が多く、難しい選択やまた判断に迫られたり、また時にあなたを悲しませてしまうようなことをよからさせられたりと、私たちは戦いの中を日々歩んでおります。どうか神様、私たちがこの時にもう一度あなたを見上げ、あなたこそ神であり、あなたこそ全世界の作り主であり、支配者であり、王であることを心に刻むことができますように。また神様、先日は新潟や山形で地震があり、被害も確認されております。また大雨による被害も出ております。主よ、その状況下にあるお一人お一人をあなたが特別にお守りくださるように。そのような状況を見るときに、世の終わりが迫っていることもまた同時に思わされますが、主よ、間違った声に耳を傾けることがないように、あなたの聖なる御声にしっかりと耳を傾けていくことができるようにお導きください。また天候、不順な天候が続き、体調を崩しておられる方々もおられます。どうかあなたが御手を差し伸べてくださって、速やかに回復へと向かいますように。またいろんな思い煩いがあり、心の中が必ずしもあなたへの礼拝へと向かわずに、ここに来ている方もおられるかもしれません。どうかあなたが憐れんでくださり、この御言葉のひとときを祝福してくださって、今一度あなたに目を向けることができますようお導きください。神様、日本各地、世界各国で持たれている主の名のゆえに持たれている礼拝をあなたが祝福してください。とりわけいつものようにあなたの御言葉を語る説教者を聖霊で満たし、あなたの御言葉に何の混ぜ物もすることなく語ることができますように。私たちもこれから御声に耳を傾けようとしております。どうか聖霊なる神様がご支配くださり、あなたの御言葉だけが心に留まりますように。そして御言葉によって生まれた私たちが、御言葉によって生き続けることができますように。ひとときを御手に委ねて、期待を持ってイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。第4週目の礼拝は、初めての方向けに、もしくは聖書にあまり馴染みのない方向けに聖書のお話をするときを持っております。今日ご一緒に読んでまいりますのは、創世記、その創世記の創造の記事であります。この創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造されたとありまして、ある意味で結論のような形で聖書は始まります。神がすべてのものを創造されたことが明らかにされているわけです。そしてそこからどのようにこの地が創造されていったのかということが記されていきます。ただ以前にも申し上げたことでありますが、この創世記は別に科学の教科書ではありません。また創造のすべてが事細かに書かれているわけでもありません。あくまでも創世記は66巻ある聖書の一部でありまして、そして聖書はそもそもが救いの書でありますから、科学の書ではないわけであります。創世記に記されている創造の記事は、そのクライマックスは人の創造でありまして、その人の創造に至る過程を、今日は見ていきます。そしてこの世がどのように創造されたのか、作られていったのかをご一緒に見てまいります。早速3節から読み進めていきますが、3節から25節に至るまで、日本語の聖書ですとこうさらっと読めてしまうので、あまり感じにくいかもしれませんが、鍵になる言葉によって創造の記事が書かれているということがわかります。この創造の記事は非常にこう形が整っていまして、繰り返される言葉が多くあります。それは大きく4つあるわけですが、その1つが、神は仰せられたであり、2つ目が、するとそのようになった 三つ目が、夕があり朝があった。そして四つ目は、神はそれを良しと見られた、という。その四つ、神は仰せられた。そして、するとそのようになった。夕があり朝があった。四つ目は、神はそれを良しと見られた。まあ、それが、こういくらも出てくる。そういう形になっています。そういった言葉に注目しつつ、創造の記事を読んでいきますと、こう形式的にも、しっかりと書かれているということがわかります。それでは第1日からそれぞれ見ていきますが、まず3節から5節をもう一度読みしますと、神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。以前も見ましたように、聖書で最初に記述されている神様の創造の行為は光でありました。太陽や月を作られる前に光を作られた。つまり、私たちにはわからないことでありますが、いわゆる太陽や月の光によらない、そういう光が存在しているんだということが示唆されています。神はその光を良しと見られました。そして神は光と闇を分けられました。で、ここにある分けるという言葉も創造の記事に特徴的に使われています。神様は区別されていきます。神は光を昼、闇を夜と名付けられました。これが第一日であります。それから6節から8節いきますと、神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった第2日。第2日目の出来事です。ここでは大空が創造されました。そして、下にある水と大空の上にある水が分けられました。で、この大空が天と名付けられたわけですが、この天というのは、一章一節のはじめに神が天と地を創造されたという天とは違いまして、地上から、地から見上げる、まあ、大空を意味しています。で、この第二日で特徴的なのは、先ほど申し上げた、神はそれを良しと見られたという言葉が出てこないということです。第2日目の記述には、その神はそれを良しと見られたという言葉が出てこない。その理由は、水を本来の役割のために秩序づける働きが、まだこの段階では終了していなかったからだと考えられます。水と水の間が分けられ、大空が作られたわけですが、大空の下にある水は本来の役割の状態にはなかった。ですから第3日目の前半に目を向ける必要があります。9節と10節。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを良しと見られた。ここには、大空の下の水、天の下の水が一つのところに集められたということが記されています。そして乾いたところが現れました。つまり陸地が現れたわけです。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられました。そしてここでこの言葉が出てくるわけです。神はそれを良しと見られた。ここで出てきます。で、この海について、 お開きいただかなくて結構ですけれども、エレミア書に面白い種の言葉があります。お読みしますと、あなた方は私を恐れないのか、主の言葉、私の前で震えないのか、私は砂浜を海の境とした。それは永遠の境界で、越えることはできない。波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。エレミア書の5章の22節にそのような記述があります。確かに、海というのは不思議であります。波が砂浜をこう境界、境として越えることがない。まあ、私は当たり前のように見ていますけれども、まあ、よくよく考えると不思議なことです。それをこう砂浜を越えるときは緊急事態であり異常事態です。普段はこうちゃんと砂浜を境に戻っていく。これを考えますと本当に不思議なことですが、主がそのように作られたわけであります。また陸地が現れますと、神は次のように命じられます。11節から13節。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。すると、そのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第三日と。ここでは植物が作られたことが記されています。不思議な書き方でありますが、神は地に命じてそれを作らせています。神様がバラをできようとか、アジサイを避けとかそういうことを言っているのではなくて、地に命じてそれを作らせています。地に力が与えられて、その地にふさわしいものを生えさせたわけです。確かにこれまた不思議なことですが、どの場所でも同じ植物が生えるわけでもないということは不思議なことであります。国によって、またその国の中でも地方によって産物が違うということも、これまた不思議なことです。神が地に命じて地が生じさせたと聖書には記されています。続いて第4日、14節から19節ですけれども、神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と星のための印となれ、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。すると、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらの天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれを良しと見られた。夕があり朝があった第4日。ここでは太陽と月と星といった天体が作られました。太陽や星や月というのは季節や日や星のための印として作られました。また天から地を照らす役割も果たしました。でここではあえて太陽や月という言い方はしていないわけです。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られたとそう書かれています。なぜこのような書き方をしたのか理由は定かではありませんが、この創世記が書かれた当時、モーセの時代だと考えられますが、太陽や月というのは礼拝の対象にされていました。その古代オリエントの世界にあって、聖書は非常に挑戦的と言いましょうか、 太陽や月というのは礼拝の対象ではなく、あくまでも作られたものであると語ります。太陽、月、星、それは神からの良い贈り物であるわけです。気候の異なる季節を生み、まあ、日本で言えば春夏秋冬があり、私たちはそれをこう楽しむわけであります。また数々の星は印の役割であって、運命を語るためのものではないわけです。今なお星占いなるものはありますが、あくまでも天体というのは作られたものであり、礼拝の対象でも、また自分の運命を決める対象でもないのです。続いて第5日、20節から23節です。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれを良しと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、と仰せられた。夕があり、朝があった、第五日と。いよいよ生き物が作られていきます。魚を含む水生動物と鳥が創造されました。21節には、海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとにとあります。これは当時、カナンの神話に出てくる海の竜神を連想させる蛇やワニを思い出させるようなそういう記述でもあるわけです。しかし聖書は、それさえも神の被造物に過ぎない、作られたものに過ぎないということを語るわけです。またここでは、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよとあって、祝福の言葉が述べられています。続いて第6日に入るわけですが、今日は第6日の途中までのことを取り上げます。人間の創造に至る前、24節と25節までです。お読みしますと、神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれを良しと見られた。人間が創造される前に地上の生き物が作られます。またここで注目すべきは、この地の生き物たちも地に命じられて作られているということです。先ほども言ったような、こうライオン用できろとか、牛を作れとか、そういうことを言っているのではなくて、地に命じて、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに、生じよと命じて作られています。ここでも、ある意味で地に力が与えられて、家畜や這うもの、地の獣が種類ごとに生じたわけであります。私たちは進化論の問題と対峙することがありますが、人間と生物は聖書では全く違う作られ方がしています。聖書は地に命じていわゆる動物が作られていますが、人間は全く違います。次回創世記を見るときに扱うことになりますが、26節以降読んでいくと、人間を作るときは神様が直接命じて人間を作っておられるのです。もはや地に命じたり水に命じたりすることなく、神が直接命じて人間は作られたわけであります。その点で聖書において人間と動物の作られ方は全く違うということを知っておく必要があります。今日は大まかに創造の記述をたどってきたわけでありますが、最初に申し上げたように、この創造の記事は構造的にしっかりと書かれているということがお分かりいただけたでしょうか。 神は仰せられたという言葉に始まって創造が行われていく。そして神が発せられた言葉の通りにそれがなっていく。それはそのようになったという記述から明らかであります。そして神はその作られたものをご覧になってはよしと見られ、納得されて創造の技がなされている。まあ私からすると、なんで蚊がこの世にいるんだろうかって、なくてもいいんじゃないかな蚊はっていうふうにも思ったりしますけれども、しかしなんでこんなものが作られたのかなと思ってしまうものがありつつも、すべてにおいては神が創造されチェックされよしと見られたわけであります。今日最後に何度も出てきたこの神は仰せられたという言葉に注目をしたいのです。神は仰せられたというのは非常に単純な表現です。しかしその言葉が記され、ひとたび神の言葉が発せられるならば、その通りになっていく。神は創造の技を命令によって行われました。ご自身が言葉を発せられ、命令することによって創造の技がこう次々と行われていく。例えば、光あれに見られるように命令され、そして光ができた。神様はすでにあるもの、そういったいかなる物質もなしに創造を行われた。つまり無から創造されたわけです。無からの創造です。神の意志によって、神の決意によって、すべてのものが創造された。存在するようになれという神のご決意によって、すべてのものは存在するようになりました。創造の行為は私たちにとって神秘的なものです。そこには私たちが理解できる以上のものがあるわけです。当たり前ですが、私たちは命令によってものを作り出すことはできません。一生懸命頭を使って、物を使って、体を使って作ることはできても、命令一つでスマホよあれとかって言ってスマホがパッと出てくるわけでもないわけですね。ですから、神がいかにしてそれを行ったのかを知ることはできないわけです。神が無からの創造を行ったということは、それが神秘であると告白することでもあり、それを説明することではありません。しかし事実、神の言葉によってこの世は作られたと聖書は語ります。それを示す箇所を2箇所開きたいと思いますが、一つが、詩篇の33篇であります。旧約聖書の詩篇の33篇。963ページです。旧約聖書の963ページであります。詩篇の33篇。旧約聖書の963ページに詩篇の33篇がありますが、今日聖書で読まれた箇所の一部でありますけれども、その6節、33篇の6節には次のようにあります。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によってとあって、もう一つ9節、同じ9節に、主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つとあります。ここにありますように、詩篇の作者も主の言葉によって天が作られ、すべてのものが作られたと、そう賛美をしています。主が仰せられるとそのようになる。主の言葉には圧倒的な力があるわけです。で、またもう一箇所、新約聖書です。ヘブル人への手紙11章、今度もっと聖書の後ろの方でありますが、ヘブル人への手紙の11章、新約聖書の451ページ、新約聖書の451ページに ヘブル人への手紙の11章の3節があります。この後でまた新約聖書の後ろの方を開くので、ヘブル人への手紙をそのまま開いておいていただければと思いますが、ヘブル人への手紙の11章の3節を読みますと次のようにあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますと。ヘブル書の著者はこの世界が神の言葉、神様の言葉で作られたことは信仰によって理解することだと語ります。当然なことかもしれません。神の言葉の偉大さや圧倒的な力を信じ、そして神の言葉によって世界が作られたということを悟る。私たちの目で 見えているものが実は目に見えるものからできたのではないことを知るわけです。神様の発話、神様の言葉によって全てのものがこう作られていく。つまり神のご意志によってこの世界は作られたわけです。すべてが神の作品であり、私たちはそれを楽しむことができる。すべての創造物の背後に神の御業があるのです。決して偶然ではない、偶然ではなく、神の意志によって作られている。天体の配置も見事なわけです。先日、ブラックホールが撮影されたわけですが、別にこう不思議なことでも何でもないわけですね。むしろ科学の発達によって神の創造の凄さがよりわかるようになったとも言えます。本来聖書と科学は対立するものではなく、神の創造の素晴らしさ、奥深さを知るためのものであるはずです。ブラックホールのようなものまで作られた神様、そのような神を私たちは崇め、礼拝する。まあ、ああいうものを見て、すぐにあそこに生命の存在がとかって言ってくるので、私たちはんって思ってしまいますけれども、あの存在自体は本当に神様がなぜ作られたのか私にはわかりませんが、神様のご計画の中で確かに作られたものであるはずですね。それを人間が科学の発達によって見つけ出すということは別にあってもいいことでしょうし、不思議ではないわけであります。そして、ああ、神様ってそんなとこまで作ってるのねって、理由はわかりませんけれども、私たちは神様を崇める。ただそれだけのことであります。また最後に確認したいことは、私たち自身も、人間も神によって作られた存在であるわけですが、クリスチャンであるということ自体も実は神の言葉による技であるということです。最後に聖書を開きいただきたいのは、そのヘブル書よりももう少し後ろにペテロの手紙第1というのがあります。今度は466ページ、新約聖書の466ページ、ヘブル書よりももう少し後ろにペテロの手紙第1の1章の23節をご覧ください。新約聖書の466ページにペテロの手紙第1章の23節、ペテロの手紙第1の1章23節を読みしますと、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと。続けて読んでいくと、人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。イザヤ書の引用です。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉ですとありまして、この23節で言われているあなた方がという、あなた方というのは言わずもがなクリスチャンのことです。つまりクリスチャンが新しく生まれたのは、 まあ、クリスチャンというのはそもそも新しく生まれた人のことを言うんですが、そのクリスチャンが新しく生まれたのは、生きた、いつまでも残る神の言葉によるとあります。ここでペテロは、クリスチャンというのは神の言葉によって新しく生まれたのだと語ります。それは別に18歳だろうが30歳だろうが60歳だろうがクリスチャンになるということは新しく生まれると聖書は表現するわけです。そもそも私たち人間は今日そこまで見ませんでしたけれども、人間は神の言葉によって創造されました。作られたわけです。しかしその後でアダムとエヴァが堕落した、罪を犯した、神様から離れていったわけです。その神から離れた状態について聖書は死んだ状態だというふうに語ります。霊的に死んだ状態なんだと。肉体はもちろん生きていますが、神様の前には死んだ状態なんだとそう語ります。そこから新しく命が与えられて生まれなければならないんだと聖書は語ります。ではどうやって新しく生まれるのかといえば、それも神の言葉によるのだと。神の言葉によって私たちは新しく生まれる。つまり私たちに与えられている神の言葉である聖書を通して私たちは新しく生まれることができる。私たち人間は徹底してもう徹頭徹尾神の言葉によって生かされていく。生まれるのも成長するのも神の言葉によってです。それが私たち人間の本来のありよう、あり方であるわけです。神の言葉によって創造された私たちは、改めて神の言葉によって新しく生まれ、神と共に神を喜び楽しみ生きていく。私たちは神が仰せられたことを喜んで聞いて歩みたいですし、神が仰せられたことに従って歩んでいく。そのような神の言葉と共に歩む生涯へと、私たちは招かれているんだということを心に留めつつ、これからも歩ませていただきたい、そのように願います。ひととき御言葉の前に黙祷する時を持ちましょう。お祈りをいたします。天地万物を作られた私たちの父なる神様、あなたの偉大なるお名前を心から賛美をいたします。創造の記述を私たち辿ってまいりましたけれども、この世界があなたの言葉によって作られていったことを覚えます。あなたの言葉には力があります。あなたの言葉によって全てがなることを覚えます。また神様、私たちクリスチャンがあなたの言葉によって生まれたことも改めて確認させていただきありがとうございます。あなたの言葉によって創造された私たちがあなたの言葉によって新しく生まれ変わり、またあなたの言葉とともに私たちが歩んでいくことができるように助けを与えていてください。御言葉を愛し、本当に御言葉を喜んで私たちが歩んでいくことができますように、このひとときを心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。Amen.